この番組は日々のニュースをテーマに記者がゆったり語り合う雑談会です。さて今回のテーマは、
やっほ
ーやっほ
ーやっほ
ーやっほー、今日も木田ひかりと
望月なるみと
向井さやかと
堀江真由がお届けします。
はい、お届けします。ちょっと刑事はまたね2週間ここもお休みなんですけど、はい、また4月に戻ってきますので、はい、
刑事ロスもうちょっとニュースの現場からで絶賛出てるんで、 そっちの方ね、
聞いていただいてください。
戻ってきて
じゃあ今回はですね、リユースの話ちょっと私したいなと思って。
リユースとは、
リユースとはね、
何ですか。
リユースとはね、待って、簡単に言うのむずいな、これでやってんのかなちょっと不安になるけど、今あるものを売ったり買ったりして中古品を売買することで合ってますかね。リユース、
リユース、リユースリサイクルとか言ったりしますよね、うんうんうんうん、なんかそんな中の人、
そうそう、
使ったものを捨てずに繰り返し使う、は
い、そうっていうのを、うん、私自身は多分ね、この3年ぐらいでだいぶガラッと意識が変わって。
どうした、急に。
そう、それまでは結構新規のものばっかり買っては捨てみたいな生活をしてたんですけど、ま
あ、浪費派なんですか。
そうだね、洋服とか今考えたらね、うん、買っちゃってたよね
モッチーとかは割と買う系すぐ。
いやでも私もあんまりもう買わなくなったかな、お乳。かといって別にリユース品にも行ってるわけでもないんだけど、トータルで M ちゃんと堀江ちゃんはご存知ないと思うけど、うんうん、私ミニマリストを一応目指してるので。
ミニマリストを目指してる
の、私も忘れたぐらい、
うん、2年ぐらい行ってるよね。
本当に
2年ぐらい行ってる。
目指して今達成度は100のうちどんぐらい。
100のうちだとまあ2ぐらいかな。
全然違う、
まあ、でも目指すっていうこともあり、そのあんまり新規に買わないっていうのはちょっと心がけてますね。
その2っていうのは捨てられないってこと。
そうだね、捨てられないかな。
なるほど、うん、
そっか、
そうですね、
なるほどな、うん、服買うの年1回あるかないかぐらいかもしんないな。
へー、
テレビも売っちゃったしな、それこそリユースで。
おー、じゃあ家にテレビない。
ないんすよね
それテレビはさ、どうやって売ったの。
名古屋から東京に2020年来るときに、うんうんうん、なんか家が狭くなるので本棚を取るかテレビ取るか悩んでテレビ売ったんですけど、レコーダーと共に売っちゃったんだけれど。
それは何、中古店みたいな感じ。
なんかね、受け取り、うん、なんかそういう中古の買い取り業者みたいなのをめっちゃ探して、で実際に家まで来て運んでくれる業者を見つけて取りに来てもらったっていう感じ。
私もね、古いテレビ、大学時代から使ってた17インチのめっちゃちっちゃいテレビ、いやもうずっとね、その総局時代にいる時から、うん、その総局員の先輩とかに早く買い替えなよってずっと言われて、いやでもまだ見れるんですよって言ってたわけ
で、かわいい。
そう、東京来て紙面編集の在宅でする期間がね、その緊急事態が発令されてあったりとかして、うんうん、まあ、でかいモニターを使うことが増えて、でモニターと接続するとそっからテレビが見える
から、うん、あ、そうそう、モニターでも見れるもんね。
そうそうそう、
確かに確かに。
このテレビいらんやんってなって、うん、私は初めてそれでメルカリデビューしました。
メルカリ、あ、売る側として、
売る側がとして。
へえ、どんぐらいで売れた、何ヶ月とか
期間。
そうそうそうそう、なんかさ、すぐさ、もう翌日に売れる場合もあれば、私もメルカリやってるけど、もう1年も売れない、2年も売れない、
数ヶ月とか。
ああ
、うん、放置してたら急に来て。
そうそうそう、
金額は、金額、
金額3300円です。
おお、
なんか話しづらい、なんて言うだろう、17インチだしなみたいな気持ちもあるし、
でなんかそれはなんか自分で発送するやつじゃなくて、業者が取りに来てくれて、
あ、そうあるんだ。
そうそう、それいい、ね、でそう渡すだけっていうので、発送料が結構かかるから、実際にもらえる金額っていうのもはした金ぐらいなんだけ ど、まあ捨てるよりはまあ楽だし、
うん、
まあ、受け取ってもらえて見てもらえるならっていうことで、すごく昔のやつなんですけど、よければ使ってくださいみたいなメッセージを書いて送ったら、その返信ですごく大切に使いますみたいな返信が来てね、ちょっとほっこりしました。
うん、なるほど。あれ、メルカリってその売る側ってどういう風に登録すればできるものなんです
か。なんか普通に簡単だったよね多分、
うん、 なんかあの
身分証とかあったかな、もしかしたらあったかな、
あったかな、
でも結構みんな登録してる、パパパと登録できた印象がある、
うん、あ私買う側はあるけれど、うん、売る側の登録したことないから、へーっていう感じだった。
そう、なんか私まさにコロナ禍で始めて、うん、なんかさ在宅勤務が多かったじゃんあの日、
うんうん、
まあ、そしたら家をよく見回したら親これいらないぞみたいなとかこれは売った方がいいのではみたいな、服とかもなんか何年も着てないやつあんなみたいなとかがいろいろこう発掘されてね、
なん
そう、それでメルカリ始めてアクセサリーとかも売ってみたりしたんだけど、
結構売れてますか？
そうだね、まあ、私もそんな儲かる目的じゃないから、うん、
あ
でもね結構嬉しい、なんか売れると。
そうだよね、
あなんか私にとって本当ごもうゴミだと思ってたやつって言ったらなんか売った人に申し訳ないんだけど、
確かに
そんなことないよ、
うん、もうゴミじゃないけど私は今いらないものをさそうやってこう大切に使いますとか結構喜んでくれるコメントあるじゃん。
そうそう嬉しいよね。だって
そう、すごい嬉しい。
それ本来だったらね処分されてしまうものを引き続き使ってもらえるっていうのはやっぱ嬉しいよね。
そう、うん、すごい嬉しいし、なんか心もすっきりするっていうか、うん、
あでももっちもそれこそミニマリストをやろうとしてるだったらさ
やろうと
ねそういうリユースに出すっていう選択肢はなかったの？
いやあるよね、いや今聞いてて思ったけど、うん、でもやっぱり出すのがちょっとテーマだなって思っちゃうのよね。
あそれもわかる。
そのね写真撮ってとか
文章書いて、
そうそうそう、
ちょっとなんならちょっと待って来たらすぐ返信しなきゃいけないし、
そうそうそうそう、いや本当なんかその自分にとっては不要なものを使ってくれる人がいるっていうのはすごいありがたいし、すごいいいことだと思うんだけど、手間がねみたいな感じ。
じゃあ売るのも買うのもあんましたことない？
そうだね、少しはあるけど、
うん、
なんかいわゆるそのなんていうの、推し活的なものだとほらファンがいるから絶対売れるって分かってるものとかは売ったりとかはしたけど、うん、あのある程度定価でぐらいで、
や
あの
定価
ほぼ定価でやり取りもできたりとか、まあ物によってはあるから、
ブルー類と
か、あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ほとんど新品ですよみたいなやつとかね。でもちょっとその他はやっぱりね物が多すぎてその取るのがめんどくさいというか、うん、そこでちょっとまだ止まっちゃってますね。
うん、私買う方はやったことあるんだけど、
うん、何買うの？
民族衣装。
ああM ちゃんといえばあのよくね収録にも派手めのね
ロングスカートとかワンピースかな、
素敵なやつ着てきたりしてますけど、
ね、一度メルマガで書いたんですけど、うん、なんか民族衣装を好き好んで着るようにしてるんですよ、うんうん、あの初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないで説明すると、なんかあのネパールとかインドとか旅して、うん、テキスタイルがすっごい素敵で、うん、でそういうのって現地でしか買えないから買おうと思って買って結構普段使いで着てたりして、でも意外と国内でこういうの欲しいなとか思っても買えなかったり、それこそ22年に行ったモンゴルとかでお金が足りなくてモンゴルの服買えなかったりしたので、でいいな欲しいなと思って都度見て買ったりしてますね。逆に行ったことない国のものも買ったりしたし、
ね、へー、うん、確かになんかねレアなものもあるんだよねメルカリ。
サモアの服とか買ったよ。
おお、確かにそれはなかなか買えない。
サモアってどうやって行ったらいいんだろうって思ったしね、うん、っていう楽しみ方もあるよね、
うん、私もその宝塚のもう古い DVD、
うん
うん、どうしてもこの作品勉強のために見たいってやつがもうメルカリにしか出てない時があって、
あらら
そういうの結構ね何回 か貴重品、貴重品っていうか何ていうかな、プレミア系のものも、
うんうん、
まあ、そんなにしかもあくどい値段じゃなくて、まあ、良心的な値段で売ってあったからそれありがたかったな。
宝塚とかさあのなんかアイドルとかってさ、うんうん、なんか配信で見れたりとかじゃなくやっぱ円盤っていうかブルーレイで買うことの方が多いの？
私が買ったのはもうねブルーレイがない時代の DVD だ。そう、ね、DVD でしか出てないやつ。
あ、ちょっと古めの。
配信にも出てないみたいな、うんうん、古めの作品。
あ、
古い本とかもねおそらく出てたりするのかなメルカリ。
そっか、
うん、なんかねそういう掘り出し物もあるっていうのが楽しいかな。民族衣装と多分一緒な気がするけど。
あ、なるほど。そっか、一回なんかメルカリのなんかショップみポップアップショップみたいなあ見たことがあって、新宿だったかな、うん、なんかどういう風に売ればいいかとか、どういう風にあの発送すればいいかとかのコツとかをセミナーしてくれるみたいなこと書いてあって、うん、すごい面白いなと思った。そんだけ この記事で取り上げられてるリユース市場が活性化してきてるってことでもあるのかなと思ったりもした。
そうそうそう。で、あ、これ記事を全然紹介しないで今雑談したことに今気づいたんですけど、まあ、これはそのバブル世代とか Z 世代とか、あの、まあ世代に関わらずリユースが今人気になってますよということで、リユース市場が今急成長していると。で、ある調査によると市場規模は統計を始めた2009年、この時が 1.1 兆円だったそうなんですけど、
うん、
まあ、まるっと言うと3倍ぐらいに最近では伸びて、2022年には 2.9 兆円に伸びましたと。
おー、
でもさらにここからも成長するんじゃないかという推測、
うん、
で、セカンドストリートが運営する店もこの10年で倍以上になって800店舗を超えたと。
そう、セカンドストリートね、
セカストね、セカスト。セカストって言うんだよね。
セカストって言うんだ。
いや、それ初めて知ったよ。使ったことあるけど初めて知ったわ。
嘘、私まだ行ったことない。
私もそう、あの、セカストって呼ぶことだけ知ってるんだけど。
あ、本当に。いや、あのさ、私、その松山総局がその東京来る前で、その松山から東京来るときって、まあ、そのお部屋がね、まあ、松山のときはすごい広かって、ね、まあ、荷物もいろいろ多くて、でそこからさ処分して東京の狭い部屋に移るっていうことで、まあ、かなり断捨離しなきゃいけないじゃん。でなんかまとめて捨てるにもなんか粗大ごみがこれいっぱい貼ったりとかもめんどくさいから、どれが買い取ってもらえるか、まあ、とりあえず引き取ってくれぐらいの、そのでこうまとめてもう全部持ってったので使わせてもらった。あの、ちょうどまださ車があるからさ、
うん、
それで持ってきやす
い。や、私も同じこと、全く同じことした、山形で。
あの、まあ、セカ
ストじゃないんだけど、ブックオフだったけど、ブックオフじゃ本だけじゃないくっていろんなの扱ってる、あの系列が、あ、そうそうそうそうそう、それにも全く同じことしたな。
例えば何を持っていくの、それは。
LED の照明とか。
おー、それこそ捨てちゃったわ、私、多分。
そう、付け替えで、その、
あ、付け替え大変だね。
そうなの。
で、付け替えたな、
出ていくときに外してくださいって言われて、売ろう。
売れたんだ。
売れるんだ。
売れるか。そっかそっか。
そうそうそう。とか、小物家具系とか。
なるほど。
そう、あと漫画とかね。
なんか、家、名古屋の時の家とかだと、こういう、なんていうんだ、あの、引き出し付きのタンスみたいなのが、なかったから買ったけれど、今度の家だと狭いからそもそも置きようがないとかで売ったりとかしたな、
うん、なるほどね。結構みんな大きいものも売ってんだね。
そう、もっち何売ったの。
いや、覚えてないんだけど、何だったんだろう。でもそういう家具系は売ってない気がするな。
本とかやっぱ DVD とかかな。
まあそうだね、本とかかな。うん、ちょっと覚えてないけどね。まあでもそう、今堀江ちゃん言ってたみたいに、その車があったから、
うん、
あの、こうごそっと入れて、ね、ごそっと売りに行けたっていうのは、そのあったなって今聞いてて思った、うん、なかなか今ね、まるっと持ってくっていうのがちょっとね、車がないと難しかったです
ね。東京だとね、なんだろう、スーツケースに入れて歩いて持っていくとかなのかな。
そう、ね、
なんか自転車のカゴに本をめっちゃ詰め込んで、なんかと3駅隣のブックオフとかまで売りに行ったこととかあったな。車ね、借りていくのもちょっと大変だしね、うん、だったら自転車でと思ったら、途中で紙袋 が裂けて大変なことになったりしたけれどという、うん、だから多分東京だと取りに来てもらうの方が主流なのかねっていうのもちょっと思ったりして。
あ、確かにね、
うん、
なんか買う方は、私と M ちゃんは買ってるけど、2人は？
いや、ないな。
ない。
買いはない。私はないですね。
うん、買いはほとんどない。
うん、
いや、でも私もかつては、だから洋服とか、なんかそういう日用品、今だとシャンプーとか化粧水とかも買ったかな。
メルカリで？
メルカリで。
リユースってこと？
リユースっていうかね、もう新品のものが安くで売ってたりするのよ、メルカリ。
あ、
アウトレットみたいな感覚なのかな。
あ、そうかもしれない。で、自分自身も売ったことあるし、あの、化粧水をさ変えちゃったりして、古いのが意外と一本綺麗に残ってたりして、
う
ん、まあ、箱からは開けたんだけど開封してないみたいな、うん、そういう微妙な、新品として売りづらいけどメルカリなら売れるみたいなやつが割とね。
それは間違って買っちゃったとか、そういう人とかもいるのかな。
いると思う。
あ、
私前それあった、なんか間違って1個買いたいの2個買っちゃって、1個出してほとんどもうこれ新品で飽きはしたんですが使ってないのでみたいな書いて、で安くで買えるから、なんか普通にお得っていう意味でそれを使ってるけど、かつてはなんとなくこう中古品への抵抗ってなんか私の中で勝手にいろんなイメージがあって、やっぱタバコとかなんか匂いがついてんじゃないかなとか、なんかなんとなくこう抵抗が勝手にあったんだけど、
なるほどね、
今のとこね、でも良心的な人が多いのか、なんかトラブルとか感じたことはなく、
確かにあの売り出しのとこにタバコをしてる人はタバコ吸いますとか注意書きが書いてあったりとかさ、結構みんな丁寧にね、
うん、あとなんか動物がペット飼ってるかどうかみたいな話とかね、
古着とかは結構私よく買うんだけれど、うん、あ、買う時もあるんだけれど、うんうん、確かにそうだね、そういうもの多いのね、言われてみればそっか、うん、古着屋さんがもうアカウント、メルカリアカウント作って、うん、そっちをメインで売ってるみたいな時もあるしね、うんうん、実店舗だけじゃなくというか、それもあるもんな、うん、
まあ、これこの記事あれ、消費者意識の変化っていうところもありますけど、
うんうん、意識の変化、
そう、この背景にあるのが消費者の意識の変化だっていうことで、うんうん、まあ、もったいないの意味合いがかつての捨てるなんてから持っているものの価値を知らないなんてに変わりつつあるっていうのを中古品の買取価格比較サイトを運営する社長が指摘する。
そうだね、ここにも書いてるけど、やっぱりフリマアプリなどが定着して簡単に中古品の値段を調べれるようになったと、
うんうん、
まあ、なんか私も捨てようかなと思った時に一応見てみるんだよね、なんか、
うん、
メルカリとかで検索して、うん、あ、これ値段ついてるじゃんと思って売れるんだと思って、なんかそういうふうにこうこれまで自分的に価値がないと思ってたものの、本当にまさにこの方の鍵括弧と一緒で、あ、なんか価値があったんだっていうふうに再発見するみたいなこと結構あるな。
で、この新品と中古を同じ土俵で吟味して使い分けるようになっているというふうな、うん、記事の中にもあるんだけど、買う方もだね。で、子供のスキー板を買った男性の声として、買い物はバランス、物によって新品を買うか中古を買うか分けていると話すと。で、あの、成長が早くって飽きることも多い子供向けの遊び道具は中古でと。で、この日のお会計は約1500円、新品なら約1万円、うん、浮いたお金でもう一回スキーに連れていけると。なるほどと思ったんだけど、
確かにスキーとかね、たまにしか行かないからね。
そうなんだよね。
だったらレンタルで良くないって思っちゃったんだけど、
でもね、割高な、そのレンタルと比較してってとこだと思うな。
あ、そうなんだ。スキー、前世で1回しか行ったことないから。あ、そうか。なるほど。そういう感じなんだ。
それこそ私、スノボ板買っちゃったからさ。
あ、いや、
全然元取れてないと思う。そんな結局行けてないもんな、回数、多分。
何回ぐらい行ったの？
まあ、山が、大学の時に初めて、
うん、
で、買ったのは山形の時で、うん、年に1回は行ってたけど、2回は行ってないから、もったいないよね。売ろうかな、まだあるんだよね、それこそ。
売れるんじゃない？
売れるんだ、
うん。あ、私もそうだ、血迷ってさ、キックボード買ったことがあって。
キックボード？
なんで？
いや、通勤に使えないかなと思って。
え、電動じゃなくて？
電動、しかも電動がなかった時期に、大阪時代で。
シュッシュッってやつ。
なんかね、見かけたんだよ、大阪の街で超かっこよくて、うん、わーってなんかキックボードで足でね、漕ぐやつ。
う
ん、
あるある。
逆に大変そうだけどね。
そう、見つけて、あ、あれいいじゃんと思ったら、やっぱ大変だった。あの、筋肉痛になるっていうか、私漕ぐの下手だし。
筋肉痛になるのあれ。
電動じゃないから、まあ、下手なんだと思う、多分普通に。もうちょっと誰か教えてくれたらさ、使えただろうけど、でもそれこそ眠ってて、もう1回か2回しか使わなくて。
まだあんの？
え、で、そう、売った。
あ、売った。
売ったんだ。
割といい感じに売れて。
おー。
売れると思うよ、多分、スノボ板とかも、ね。
そうだね、うん。それこそそんな数回しか使ってないからね、残念ながら。
今、リスナーさんの中でもスノボ欲しいっすって人いるんじゃない？
確かにね。
F ちゃん、全部をさ、リスナーさんに呼びかけて助けてもらおうスタイルで。大工さん探したりさ、う
ん、大工さんはちょっと
スノボも売ろうとしたりさ、うん、
スノボは結構可能性が高い。
そうだね。でも本当、ね、これ物によって新品か中古かを分けてるってのは本当ね、むずいよな、うん、それこ そ,
そ、ね、
今話に出たさ、服とか本とか、まあ、あとその化粧品とかは、うん、あれだけど、新品じゃなきゃいけないもんもあるっちゃあるもんね。いや、
なんか正直こう売ってて思うのは、アクセサリー買う人すごいなって思う。なんか自分が売りつけてるのに、
こう買いはしない自分のね染みついたこの
何が何が怨念何
が
怨念じゃなくて汗汗と涙
そうそう
でもなんか古くなることで加工感が出てそっちの方がいいよねってあるじゃん私まさにそうだし今日着てきたこのセーターのジャケットもそうだしうん、あとなんか海外のもの、ね、スウェーデンの何年ものですとか、うん、アメリカの50年代のものですとか、うん、そういう風に言われると買いたくなっちゃう
の
よね
逆に買いたくなるんだ
なるほどね、
うん、物語がさありすぎて受け止められないってなんか私なるアクセサリーとか
重いってことその
そうそうなんか思いが詰まってそうみたいな
あ本当そっか、
ま
あ、
考えすぎかなな
んかそういう物語を自分が受け継いでいくんだぜ
すごいポジティブ、うん、私が多分自分の怨念があるアクセサリーを売ってるからだと思うい
やいやそれはちょっと怖いよ
えそれさ書くときにこんな思い出がある
ってそこがあくもうなさそうな感じのさらっとした文章そこは記者だから結構さ上手なのよ説明が
なんか騙してない
騙してないよ
呪いのペンダントみたいな感じじゃん
いやいやいや
怖い怖い
怖いよ
ちゃんと書いてるよ何年使ってとかは書いてるけど、まあ、ストーリーは伝えないけどさ
ストーリーは伝えない
M ちゃんもいろんなストーリー多分買ってると思うよ
あそっか
確かにじゃあ逆に M ちゃんみたいな方にはストーリーを書いた方が買ってくれるのかもしれない
逆にね
でもストーリーにもよるでしょストーリーにもよるでしょそれは多分
サモアのストーリー買っちゃったことかじゃあ
私サモアのストーリー、うん、そうだね
なあね、
面白いな、
うん、いろんななんか国を旅してる人とか、うん、なんかインドとパキスタンの国境あたりのバロチスタンドレスっていうのがあってそれとか買ったりとかでなんか結構なんだろうなその現自分に合わせやすいように縫ってはぐってちょっと変えてたりしてる部分とかがあって、うん、それをそのまま着る時もあればごめんなさいって言ってバッて元の形に戻して着るときとかもあればねそれはそれで楽しいけどね、
まあ、面白いね
受け継ぐっていうのも大事かなと私は思っているよ怨念とか考えないようにするよ聞かなかったことにするからね本当、
うん、そうしてください、う
ん、お話はつきませんが続きは次回お送りします。